バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の技術動向をお伝えします。
トロイさん、今週もバイオセンサーの世界では様々な進展があったようですね。特にどんなトレンドに注目されていますか？
はい、スージーさん、今週はウェアラブルバイオセンサーの進化とそれに伴うデジタルヘルスの加速が特に顕著です。非侵襲的なモニタリング技術の登場により、個人の健康管理や疾患の早期発見が飛躍的に向上しています。また AI との連携によるデータ解析能力の強化が精密医療への道をさらに開いている点も注目すべき点です。
なるほど、ウェアラブルデバイスの進化が私たちの健康に直結するということですね。とても興味深いです。
そうですね、特に連続血糖測定システムや乳がんの早期診断を目指す電気化学バイオセンサーの臨床試験など具体的な医療応用が進んでいます。
では詳しく見ていきましょう。まずは DX コムに関するニュースですね。 FDA が DX コムをデジタルヘルスパイロットプログラムの第一項に選んだとのことですが、これはどのような意味を持つのでしょうか？
はい、スージーさん、 FDA が DX コムをこのプログラムに選んだことはデジタルヘルスデバイスの規制プロセスを合理化する画期的な動きです。市販前の承認要件の一部が免除され、メディケアプログラムを通じてリアルワールドデータが収集されます。
それは、より迅速に市場に製品が投入されるということですか？
その通りです。DX コムは、ステロデバイスや G7CM からの血糖値データに加え、栄養、身体活動、睡眠、ストレスなどの健康情報を統合した AI 対応血糖健康プログラムを展開予定です。これにより、デジタルヘルス技術の市場投入が加速し、包括的な患者ケアモデルを推進するでしょう。
個別化された血糖管理がさらに進むということですね。続いては、乳がんの早期診断に関する臨床試験のニュースです。電気化学バイオセンサーが注目されているそうですが、これはどんな技術なのでしょうか？
この臨床試験では、レクチン機能化された窒素、硫黄ドープグラフェン量子ドットを金ナノ粒子に装飾した電気化学バイオセンサーが使用されます。生体分子との相互作用を電気信号に変換し、乳がんの早期診断とモニタリングに高い感度と特異性をもたらすと期待されています。
微細な変化を捉えて、がんを早期に発見できる可能性があるのですね。
その通りです。既存の診断手法に比べて非侵襲的で迅速なスクリーニングツールを提供できる見込みで、成功すれば乳がん診断のパラダイムを変える可能性がありますね。
早期発見は治療成功の鍵ですから、この進展は患者さんにとって大きな希望です。次の話題に行きましょう。ウェアラブルバイオセンサー向けのマイクロ流体技術も進化しているそうですね。精体液分析と AI 統合が進んでいるとのことですが、具体的にどういったメリットがあるのでしょうか？
この技術は、汗、唾液、涙、間質液などの生体液からリアルタイムかつ非侵襲的に生理学的情報を取得するためのマイクロ流体設計に焦点を当てています。AI との統合や設計自動化が将来のトレンドとして強調され、ウェアラブル診断技術の精度と実用性を飛躍的に向上させます。
つまり、装着するだけで私たちの体の状態を常に詳しく知ることができるようになるということですね。
その通りです。アスリートのパフォーマンス最適化や慢性疾患の連続モニタリングなど、個別化医療と予防医療の未来を形作る上で不可欠な技術となるでしょう。
それは日々の健康管理がよりパーソナルになるということですね。続いては、デューク大学の研究者らもウェアラブルバイオセンサーを使った研究を進めているそうですね。生理機能と活動追跡が個別化医療を推進するとのことですが、どのような発見があったのでしょうか？
デューク大学の研究では、25万人以上の日常データを分析し、個人間の生理学的外実差を特定しました。飛行中の酸素飽和度低下や、ライム病の早期兆候といった、これまで見過ごされがちだった生理的変化を発見しています。
個々の体のパターンを理解することで、疾患の早期発見につながるのですね。
はい、異常な生理学的信号を検出し、疾患の早期発見に役立つパーソナライズされた活動ベースの正規化フレームワークが開発される可能性を示唆しています。 これはデジタルヘルスと個別化医療の未来におけるウェアラブル技術の重要性を強調します。
とても重要な知見ですね。次は、次世代電気化学バイオセンサーの話題です。ポータブル化と AI 連携で POCT と個別化医療が推進されるとのことですが、これは医療現場にどんな変化をもたらすのでしょうか。
電気化学バイオセンシングの革新は、感染症、代謝障害、がんなどのバイオマーカーを迅速かつ高感度に検出する能力を向上させています。ナノ材料や微細加工技術が進歩し、ウェアラブルプラットフォームやスマートフォンベースのインターフェースとの連携が進むことで、検査室外での診断や連続モニタリングが可能になります。
病院に行かなくても高度な検査ができるようになるということですね。
その通りです。これは POCT、分散型ヘルスケア、個別化された患者管理への道を切り開き、医療診断の効率とアクセスを劇的に改善する可能性を秘めています。
それは医療のあり方を大きく変えそうです。次に注目するニュースは、カリフォルニア大学サンディエゴ校で開発されたスマートリング、チャームリングです。非侵襲的に血糖や乳酸を測定できるとのことですが、これはどのような仕組みなのでしょうか。
チャームリングは、皮膚からの受動的な体液抽出と、電気化学センサーを組み合わせ、血糖値と乳酸値を含む最大4つの生体マーカーを非侵襲的にモニタリングできます。代謝、栄養、運動における化学物質の直接分析を可能にします。
指輪で血糖値がわかるなんて、SF みたいですね。針を使わないのは患者さんにとって大きなメリットです。
まさにその通りです。ウェアラブルデバイスの新たな可能性を切り開き、個人の健康管理をより精密にすることを目指しています。
実用化が待ち遠しいです。続いて、マイクロフルイディクス市場の成長予測についてですが、2030年までに372億ドルに達すると予測されているとのこと。この成長を牽引しているのは何でしょうか？
はい、スージーさん。この市場の成長は、主に POCT と個別化医療に対する需要の高まりによって牽引されています。ポリマーが費用対効果と優れた生態適合性から主要な材料として位置づけられ、病院及び診断センターが最も急速な成長を遂げると見込まれています。
POCT や個別化医療が市場をこれほど大きく動かしているのですね。
その通りです。医療診断の効率化、迅速な検査ソリューションの需要が背景にあり、マイクロフルイディクス技術の幅広い応用が期待されています。
非常に有望な分野ですね。さて、本日の最後のニュースです。バイオリンク社の針なし自立型ウェアラブルバイオセンサー、シャインが、FDA のデノボ分類を取得したというニュースです。デノボ分類とはどのようなものですか？
デノボ分類とは、新しいタイプの低・中リスク医療機器で、既存の分類に当てはまらない場合に適用されるものです。シャインがこの分類を取得したことは、針なしウェアララブルバイオセンサーという新たな医療機器カテゴリーが創設されたことを意味します。
それは、糖尿病分野だけでなく、もっと広範囲なヘルスケアトラッキングへの拡大を計画しているということですか？
はい。社員は、非侵襲的なモニタリング技術の進展において画期的な一歩となります。乳酸、尿酸、電解質など、複数の生体マーカーを同時にセンシングするマルチバイオマーカープラットフォームへと拡張する計画があります。
素晴らしいニュースですね。
今週のバイオセンサーテクノロジー最前線では、ウェアラブルバイオセンサーがもたらす個別化医療の進展と、AI やマイクロ流体技術との融合による診断能力の飛躍的な向上が主要なテーマでした。特に、非侵襲型での生体データ収集とリアルタイム解析が進み、患者負担の軽減と早期診断の可能性が大きく広がっています。
DXCOM の CM システム、乳がん早期診断、そしてチャームリングやシャインのような非侵襲型デバイスの登場は、私たちの健康管理のあり方を根本的に変えつつあります。技術の進化が医療アクセシビリティを高めているのは喜ばしい限りです。
そうですね。FDA の規制緩和やデノボ分類の創設も、これらの革新的な技術がより早く患者や消費者に届くための重要な後押しとなっています。今後もこの流れは加速していくでしょう。
今後も、バイオセンサーが私たちの日常生活にどのように深く浸透し、健康寿命の延伸に貢献していくのか、注目していきたいですね。 来週も最新の情報をお届けします。バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。